こんにちは、内藤です。今日はですね、高圧的な指導、指導をしつけというか、あとその暴力的な、しつけについてですね、ちょっとお話ししたいと思います。で、今年に入ってからですね、親であっても、子供に、暴力だったりとか、そういった虐待と当たるような、行為が、もっと厳しく取り締まってられていくのかなっていう状況下の中で、どうしてもその手を挙げたりとか、あとはその、意地悪ですね、をするようなしつけっていうところが、やっぱりよくあるんですけども、私も、この活動を始めた当時は、割とこう高圧的に、言ったりとかっていうことをやってたんですけど、ゼロと言っていいぐらい効果がなかったのと、あとは結構逆効果になったパターンが多かったかなっていうのが実感としてもあります。で、私が小学校ぐらいまでは、まだその先生の体罰とかそういったところっていうのはある意味正当化されてきましたし、そこに要は耐える理不尽であっても耐えたりとか我慢することで、こう社交性が身につく、社会性っていうところが身につくっていうところも、あるっちゃあるんですけど、ただ私自身も、もうすぐ33になりますけど、警察の時もですね、22、3の時ですね、もうやっぱ上司から、高圧的だったりとか暴力的な指導があった時っていうのは、今だから言いますけど、なかなかの具合で反発というか、やり返していましたね。例えば書類投げつけられれば、筋が通っていること、私がもう完全に間違っているってことは別ですけども、どう考えてもおかしいっていうことに対して、上司とかからそういうふうな指導をやられた時は、普通に書類も投げ返してましたし、匿名の喧嘩になって、恥ずかしい話、警察官に止められるようなぐらいまで、抗議することもありました。で、やっぱその間違ってることは素直に認める、でも間違ってないことは間違ってないっていうふうに言うっていうことは、私個人的にはすごく大事だと思っているところです。最近の子は我慢がないないっていう話もありますけど、その我慢できない、しないっていうところにもおそらく理由がほとんどの場合はあると思います。説明が足らなすぎたりとか、一方的すぎたりとか、やっぱ理不尽だったりとか、納得のいく説明がないから納得しないし我慢もしないっていう、シンプルな部分ではあるんですが、そこをしっかりと伝えられる親であったりとか大人の存在っていうのが今後もっと必要になってくると思います。で、当然ながら子供も、こういった今のネット社会生きてますので、親とか先生、他の大人が言った言葉とか言った発言の裏を取ってきます。なので、しっかりとした知識をつけたりとかで、その言ったことが間違ってるんだったら素直に謝るっていうことも大人としては大事かなっていうふうに思います。で、ましてやですね、その例えば暴力とか体罰とかっていうところも、私の肌感覚ですけど、おそらく今の10代後半から20代前半の人たち、は、では私のですね、やり返したっていうところもそうなんですけど、下手したら刺されかねないと思いますよ。理不尽なことでとか、要はその一方的な親とか大人の都合で、高圧的とか暴力的に行くと、結果としては刺されたりとか殴られたりとかっていうことにも発展しやすいっていうのが正直あるかなっていうふうに思います。だからこそ言葉で伝えていくっていう部分と、まずはプラスマイナスプラスっていう会話方法でしっかりと相手の言い分というか考えを聞いた上で、一般論だったりとか親御さんの考えを伝えていくっていう、この順番とかも 本当に徹底していかないと、ご自身の肌感覚だったりとか、自分が子供の時こういう風なしつけだったからっていうところだけで安易にやってしまうと、なかなか更生っていうのは難しいかなっていうのが、この14年間やってきた中での結論に至っています。私自身も先ほど話をした通り、やっぱ自分で納得いかないことは納得しませんし、やっぱ人からああだこうだ言われるのは基本的に好きじゃないんですよ。だから個人事業という形でこういった仕事もしてますので、こういった子たち、YouTuber とかっていうのもまあそうだと思うんですよね。一般感覚で多分社会不適合だというふうに言われる人たちがやってると思います。でも今の現代社会が求めている五大欲求っていう、まあ親御さんたちの世代は三大欲求っていう、食欲、性欲、睡眠欲って言われているものを達成叶えるために、夢を持ったりとかってやってましたよね。マイホーム、要は、マイホームを買うために働く、車を買うために働くとか、結婚して、子供を作って一般的な家庭を作るために、要はいい相手を見つけるために進学してとかっていう、そういった、衣食住を踏まえたですね、食欲、睡眠欲、性欲っていうところを叶えるために生きてきたって価値観と、今の子たちは五大欲求なので、それはもうマスト、今の3つの欲求というのはマスト、当たり前にあるっていう状態の上で、承認欲求と禁欲、自己実現欲とかっていうところもありますけど、禁欲と承認欲求ってこの2つを求めていく。で、 YouTuber っていう仕事はまさにその2つが叶うように思われてる仕事ですよね。自分もたくさんの一般人なのに、自分もたくさんの人に、芸能人並みに知られる、でいいねとかって評価もらえる、あとはお金が得られる、今のその小中高生に人気の YouTuber とか、ヒカキンさんとか、ヒカルさんとかラファエルさんとかって、いろいろいますけど、その方たち、この方たちっていうのは、おそらく私が見た限りですけど、年収で言えば、5億から10億はいってると思います。でも、要はやってることとかっていうのは一般論とかっていうところからちょっと外れたりとか、でそれどうなのとかっていうところを動画にアップしてる。でもそういう風な人に人が集まってくるっていう、人間の二面性という部分がよく現れている社会なのかなっていう風にも見て取れますので、子供たちが置かれている環境っていうところも考えながら、自分が伝えていくこととか、自分の考えをどういう風に伝えていけばいいのかっていうのを今一度考えながら取り組んでいただければっていう風に思います。それではまた。